皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催してます、まさみです。ブログ本も書いています。ブログはポッドキャストの数十倍かな、頻度高く更新しているので、よかったら見てみてください。アメーバブログでスピリチュアルまさみで検索していただくと出てくると思います。本は自分を苦しめる努力の手放し方、努力と書いて癖と読むようになってますが、今取り次ぎか何かの問題で、書店で、ですね、入荷依頼をかけていただいても、ちょっと入荷に時間がかかるみたいなので、もしご興味持っていただけたら Amazon で買っていただけると嬉しいです。はい、で今日はセッションでものすごく頻繁に出るテーマ、よく翻訳するテーマで、私自身もこの話を聞いて、なるほどなと、すべきこととすべきでないことが明確に判断できるようになって助かったお話なので、シェアしたいなと思います。結論から言うと、今日のお話は、新しい世界は、これから先は他者貢献が成功の秘訣ですよっていうお話をします。で、その他者貢献の大事さを話す前に、他者貢献してるんだけれども、この仕方はダメだよっていうところを押さえておくことが大事みたいなので、この他者貢献はダメだよ、こういう他者貢献がいいんだよっていうところを、たくさん翻訳をしたので、共通の部分まとめてちょっとお話、皆さんのね、セッションで翻訳したことの共通のいくつかのポイントをまとめてお話ししていきたいと思います。で、これからは成功って言い方は、ちょっとタイトル付けにね、分かりやすいのでつけただけなんですけど、成功の定義は、例えば努力をした分ちゃんと結果が出ていると感じられる、自分自身が、でその感じられる結果っていうのが自分の幸せに直結しているっていうこととしましょう。流れに乗るって言い方でもいいんじゃないかなと思うんですけれども、他者貢献なしでは、この新しい世界では絶対に流れには乗れないっていうのはすごくよく言われています。ただ私のクライアントさんは割と他者貢献欲求が高い方が多いので、そこはあんま問題ないんですけれども、あなたのその他者貢献のやり方じゃうまくいかないよって言われることがあって、なんで、なるほどって思うことが多かったので、そこのシェアになります。じゃあどんな、他者貢献はダメなのかっていうと、自己犠牲を伴う他者貢献はもう絶対これからの世の中ダメだというふうに翻訳をすごく最近するんですね。で、なぜ自己犠牲を伴う他者貢献はダメなのかっていうと、まず自己犠牲をしてるってことは、要は自分をこう削りながら他者にこう何かを与えてるというイメージになりますから、自分の削ってる自分がなくなっちゃうと、もうそれ以上何もできなくなってしまうので、こう持続性とか継続性がないわけなんですね。いわゆるこうサスティナブルじゃないみたいな、これからはこう持続性が高さだったりとか、すごく大事になってくるので、そういう意味で言うと、こう自分が摩耗してしまうと終わってしまうっていうような循環は、こう循環ではないので、流れになってないので、サスティナベルがではないので、持続性がないというところで、まず意味、そこまでですね、意味がないと言わないけれども、その続かないので、はい、大したことができないと。で、次はそうやって自己犠牲をしていると必ず摩耗するわけですから、心身ともに。そうすると見返りを求めちゃったりとかするんですよね。なので、そこを最初は純度の高い他者貢献したいという気持ちだったけれども、こう被害者意識が出てくるわけですね。報われないとか、私ばっかり何かこんな中損しているだったりとか、ちょっと私がこんなに頑張ってるのにこんな風に思われて悔しいとか苦しいとか悲しいとか、要は波動の低いエネルギーがこう湧いてくる仕組みになっちゃうわけですよ、どうしても自己犠牲をしていると。なので、せっかく志高いことやってるのに妙に波動低くなっちゃったりとかするわけですね。あとは他者への期待が大きくなっちゃうんですよね。やっぱりこう身を削ってやってるから、やったことをちゃんと理解してほしいとか、感謝してほしいとか、もっと言うとこんな反応してほしいとか、 こんな風に自分をねぎらってほしいとか、人への期待がめちゃくちゃ大きくなってくるんですよね。で、まあ人間関係の肝だと思うんですけど、良くも悪くも人への期待が大きい方ほど人間関係あんまりうまくいかないというか、ところはあるなとセッションしてても思うんですが、人に対して期待するということはですね、こう人に対して自分の、こうあってほしいという思いをこう投げつけるわけで、でまあそれに対応してもらえなかったら怒りになったりとか悲しみになったりするっていう、サイクルになっちゃうので、まあ、自己犠牲を伴って他者貢献しちゃうと続かないし、被害者意識とかなんだろうな、こう見返りを求める気持ちとかが高くなっちゃうし、あとはもうその貢献した人に対してこうあってほしいとか、こう振る舞ってほしいとか、こう感謝してほしいみたいな期待値も大きくなっちゃうので、結構こう上げていくとですね、思いとしてやってることは志高いのに感情としては波動が重たいってことになっちゃうと、重たいもの、軽やかでないもの、広がっていかないものっていうのはこれからあまり流れに乗れないので、まあ、要は他者貢献してるのに流れに全然乗れない方向に行っちゃうってことになるとのことです。じゃあどういう他者貢献がいいのかっていうと、ここは、まあ、持続可能、持続性があって、継続可能であって、他者貢献すればするほど自分の気持ちが状態が軽やかになることが大事になってくるじゃないですか。そうするとここは大事なのが、他者貢献の他者の中に自分が入ってるってことが大事だそうです。どういうことかっていうと、分かりやすく言うと主語が We、私たちになり得ること、まあ最悪自分のためにはなるよねっていう感じがすごく大事だそうです。でポイントとしては、まず自己犠牲をしないので、まあ、さっき言ったみたいにその削ってやってるわけじゃないので、まあ、ある意味自分のためにやってるので持続性が高くなったり、あと被害者意識を持たずに、その自分を犠牲にしてやってるわけじゃないですからね、自分のために結局やってるので、あとまあ多少のね、その自分自身の癖で人への期待はしちゃうこともあるかもしれないけど、いやただ自分を置いておいて人に貢献してると最低でも感謝してくれよっていう気持ち出てきますけど、まあ自分のためにやってて、まあ、人の役にも立ってることで感謝してもらったら逆にラッキーぐらいの話なんで、こう人に過度な期待をしなくて済むみたいなところで、持続性も高いし、自分の状態も別にこう自分を削ってるわけではないので、あと人に対しての期待がすごくこうあってほしい、こう反応してほしいっていう気持ちも、まあ、自分のことなんで自分のためにやってるので、人の反応はプラスアルファでしかないので、人に対しても過度な期待をしなくて済むので、こう状態が軽い状態でいられるし、もうもっと言うと逆、下手したらですよ、自己犠牲をした上での他者貢献だと人のためにやってるので、ちょっと自分ごとじゃないからポイントずれる可能性があるので、頑張れば頑張るほどちょっとずれてきちゃって、相手からなんかこう嫌がられることだってあるかもしれないし、ね、だけど自分が本当に欲してるものをやって、おまけとして人の役にも立ってる、その主語が私たち、私も入ってるから、まあ、自分事として捉えられるので、そんなにポイント外すこともないでしょうし、あとこう何かのために頑張ってる、自分のために頑張ってるので、まあ、そこに被害者的な感情って生まれづらかったりもするので、まあ心身健やかに穏やかにやれますよね。であとまあその自分のできる範囲できない範囲っていうのも分かりますから、これ以上やってしまうと自分が犠牲的になってしまうかどうかっていうところってあると思うんですね。ここ以上は興味がないなとか、ここ以上は自分自身の今の状態として風呂敷広げすぎてもダメだなみたいなのが分かりますけど、主語が他者になっちゃってると自分の判断ができないので、風呂敷広げすぎちゃってこうなんかこうとっちゃかっちゃったりとか、やれないことまでやっちゃって、結局なんか良かれと思ってやったことで皆さんこう巻き込んで、なんかニッチもサッチもいかなくなったりとかもしちゃうので、とにかく主語が We、 私が入ってるっていうことが大事ですよっていう話をすごくされてます。じゃあその主語が We ってどんなことかっていうと、いや分かる分かる、私もそれすごい困ったんだよねと。 で、例えばそういう場合は困ったから一緒にそれを解決する方法を、私は多分ここが得意だからやろうよっていうやり方もあるだろうし、分かる分かる、私も過去そうで、それを乗り越えてここまで来たから、過去の私の何かその経験で役に立つんだったら使ってよっていうことだったりとか、あと私のためにもなる。例えばその話で言うと、女性、例えばですよ、分かりやすい話で言うと女性の地位を上げたいっていうテーマだったとすると、私も女性ですから、今私自身が女性、今私会社員ではないので、会社で苦しんでいる女性というポジションで感じるいろんなことみたいなことは今はないですけど、過去あって、それで対処してきたことで、実を結んだことっていうのをシェアすることって、今の私にはあまり意味がないようには見えますが、ただ社会において女性の地位が上がっていくことっていうのは、地位が上がるっていうか女性の自由度が上がっていくっていうことは、私は女性ですから、私の自由度が上がっていくことへの貢献にもなるので、そこはウィーっていう捉え方ができると思うので、過去の、何か経験で役に立つこととか、私同じ女性として組織で働いたことがある人間としてサポートできることがあるんだったらするっていうことは、私たちっていう話の範囲で話を展開していけると思うんですよね。で、あと自分にとって心身ともに無理なくやれるっていうのが大事で、ここはですね、私のクライアントさんとかにも多いし、私もすごく納得するまで時間が何回も何回もいろんな方の翻訳を通してなるほどって思うのに時間がかかったポイントなんですけど、心身ともに無理なくやれる範囲っていうのはすごく大事だって言われていて、無理している時点でやっぱりさっき言ったみたいに続かなかったりとか、無理している時点で相手にその自分自身が被害っていう言い方は変ですけれども、相当な負担を担ってきてしまうと、それに見合った対価みたいなのもやっぱり人間、ね、よっぽどできた人じゃない以外こう求め始めると話がこう狂ってきちゃったりとかするしますし、それこそ持続性も本当にないし、あと無理してやってる時点であんま能力ないというか、十分能力があるところはお役に立てますけど、能力ない人がそこに入ってって果たして人を助けられるのかっていうところがあるので、自分にとって心身ともに無理なくやれる、やってて楽しいと思える範囲とか、やってまだ余裕がある範囲とか、そういう自分の実力っていうのを謙虚に受け止めて、実力に合ったサポートをするっていう意味でも、犠牲的になってないか無理してないかっていうのはちゃんと見極めた方がいいよみたいなことを言われていました。はい。で、一番この無理なくやるっていうので大事なのは、無理なくやるっていうと大したことできないんじゃないかって私は思っちゃったんですけど、そうじゃなくて、自分にとって自分の才能って人から見たらすごいんだけど、自分にとってはこれってみんなできるんじゃないのと思うことが、その人の才能であることが結構多かったりするので、自分にとって無理なくやれることっていうのは何かっていうのは、言い換えると、自分の才能を使って自分自身がですね、共感したり自己矛盾なく分かるなと思えたり、その貢献したい集団の中に自分を見ることができる、テーマにおいて自分の才能を使って、自分のためにもなるようなやり方でやればいいんだというふうに私は捉えました。なので逆に言うと、何かやんなきゃいけないことって、こうやりたいことだけやってりゃ世話ないわけで、やりたくないなと一瞬思うようなこともやんなきゃいけないことって、切れ事抜きで言ってあると思うので、それに対していかにそのやんなきゃいけないことの中に自分の喜びとか自分の利益になることとか自分のためになる理由を見つけて、いかに私たちのためにやるんだと思ったり、その中には私のためにもなるからやろうみたいな視点を入れていくことと、 そこに自分自身が被害者意識を持たないで、いかに自分の才能を使って自分なりに、心身ともに負担なくやれる方法を探していくのかっていうやり方をすると、結構ほとんどの物事が、そういう意味で言うと他者貢献、自分も含めた他者貢献っていう視点でやると、なんというかな、割と軽やかに、違う視点を持って、今までと全く違う見え方で取り組んでいけるんじゃないかというふうに思います。はい、具体的にいろんなセッションでだと、こういう例えば A っていう仕事があったんだけど、この私も含めた他者貢献っていう視点を入れると、こんな風な仕事の見え方に変わりますよって話をされて、あ、本当だ、これだったらやりがいを感じるなみたいに思うっていう方もいらっしゃったりするし、やろうとしているテーマが他者貢献でいいんだけど、わざわざなんか努力しなきゃいけないと思って自分の得意じゃないことで貢献しようとしているけれども、自分がさっさとサクサクできることで貢献するっていうふうに変えた方がいいよとか、言われてこう微調整するみたいなことが結構あります。はい、まとめると、新しい地球は波動を軽やかに、そして二元的な私あなたっていう分離がなくなっていくっていう大きい流れがありますから、これに乗っていくためには、私一人勝ちみたいなのは絶対流れに乗れないので、他者貢献っていうのが大事になります。ただ分離しないっていう意味で言うと、私とあなたが分離しないのと一緒で、私は犠牲的になってもいいけどあなたに貢献しますっていうのは、実は一見ここなんかね、すごく波動高そうだ、志高いんだけど波動は低いってことになっちゃう、分離してるので、なので絶対に自己犠牲の他者貢献っていうのはこれからの世の中ダメですよということで、自分自身の役にも立つためにもなる、主語がウィーになり得る他者貢献っていうのを意識してくださいということです。なので、自己矛盾がないテーマだったり、すごく共感するテーマだったりとか、そこに対して私自身の学びもあるなって感じれるテーマだったりを、私のためにやってたら人の役にも立ってたみたいなことを、目指すのがいいのかなというふうに私は理解してます。で、その無理なくやるということも、無理なくやる、頑張らないといけない、努力しないといけないという思い込みが結構古い世界どっぷりだと強いと思うんですけれども、頑張らなくてもできることっていうのは才能ですから、自分にとって頑張らなくてもできることをいかに知恵を使って工夫して、最大限、最小の努力で最大の成果を得られるかって考えながら、自分の得意なことで貢献していくっていう意識もちょこっと頭の片隅に入れておくといいのかなというふうに思っています。はい、少しでもお役に立てていれば幸いです。今日も一日楽しい一日を過ごしください。リラックス&エンジョイで参りましょう。失礼します。